京林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在京林製薬は京林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は京林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に東京医療センター感覚器センター聴覚平衡学研究部聴覚障害研究室室長神崎翔さんをお招きしております。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんです。
神崎先生、こんばんは。
こんばんは。
今日は耳鳴りの質問です。まあ、正確に言いますと、耳鳴り診療ガイドライン、これが2019年に出て、まあ、耳鼻科の先生が、まあ、どういった、まあ、形で診療したらいいんでしょうかっていう質問なんですけれども、私も内科医として高齢者を拝見していると、ちょくちょく耳鳴りの訴えがありまして、いや、まあ、年のせいよで、ごまかしちゃって申し訳ないなと今反省しておりますので、今日お聞きの内科の先生にとっても今日先生のお話は大変有意義なものになると思うんですけれども、耳鼻科を受診する患者さんの二つ顧問な訴えがあって、一つが難聴、もう一つが耳鳴りということで、はい、本当に耳鳴りって非常に顧問な訴えなんですね。
さようでございます。難聴の患者さんの半分あるいはそれ以上の方で耳鳴りがあるというふうに言われておりまして、まずやはり耳鳴りをメインに訴える患者さんにおいても最初に聴力検査を行います。もちろん難聴を基礎とした方も聴力検査を行うんですけれども、難聴にはあまり気づいてなくて耳鳴りを強くおっしゃる方もいらっしゃるので、やはり影に難聴がないかを確認する必要があると思っております。
これ先生、難聴と耳鳴りっていうのはやっぱり密接に関係してるんでしょうか？
はい、さようでございます。難聴の多くはですね、中耳炎とか、内耳の疾患とかいろいろあるんですけれども、はい、難聴の原因として一番多いのは、内耳という、聞こえのセンサーでございまして、音のエネルギーを電気に変えて脳に送ってる、そういう臓器ですけれども、そちらの障害が一番多くてですね、で、そちらの障害が、内耳の障害が起こりますと、そちらよりも中枢側ですね、脳に近い側の興奮、神経の興奮が起こりまして、おそらくこれは神経を衰えさせないために中枢側の脳に近い側の神経が興奮して、衰えないようにしているっていう防御反応代償だと思っておりますけれども、いずれにしてもそういった人体としては良かれと思って起こっている反応だと思います。ただそれをどこまで気にするか、不安が出たり鬱っぽくなるようなところまで気にしすぎてしまうとやはり病気的になってしまうということで、いかにこの気にしないようにしていただくかということを、患者さんに説明するということがポイントの一つになるかと思っております。
確かに先生、成人の 10-20% の方はどっかでその耳鳴りを感じることがあるとすごい数かなと思うんですけれども、多くの方は、これは年齢のせいかなで、片付けて、自分でなんとかやっておられるけれども、その大体5分の1ぐらいの方が今はもう病院で受診をしてというふうになってきたという意味では、やっぱり耳鳴りは加齢現象じゃないよというのがちょっと普及してきたんでしょうか？
そうですね、以前よりは耳鳴りに対する概念というか考え方が、医師もそうなんですが、患者さん側も少し変わってきてるんじゃないかと考えております。
で、先生、この診断とか治療とか、いろいろとこれから先生に解説していただきますけれども、私先生、その偏見かもしれませんが、なかなかもう以前からある耳鳴りっていうのを、それに対する治療っていうのはなかなか難しいような、いかにその耳鳴りに対する苦痛を和らげるか、これが治療の主体っていうふうに考えていいんでしょうか？
はい、 先ほど申し上げました通り、人体の、代償的なというか、内耳障害が起きて、それに対する反応ということになりますので、なかなかこれを全て止めるというのは、医学的に難しい、そういう現象だと思っておりますので、いかにこう、気にしないようにしていただくかというところを、主眼に対応するということになるかと思います。
今日の耳鼻科の先生は、スタンダードな診療ということをお聞きになってますけれども、先生方はどういうふうにしてその診療を進めておられるんでしょう。
はい、まず診察というか、検査も含めお話しさせていただきますと、耳の中を確認しまして、音によっては、耳鳴りというふうにおっしゃいますけど、耳がこもっているかのような状態の場合もありますので、ボーっていう音がするような場合は、実は耳垢だったりして、耳垢を取れば良くなる場合もございますので、まず耳の中を見て、で、その上で、聴力検査を行います。で、また、同時に、耳鳴りがどの程度気にされているか、あるいはどの程度の日常生活に影響を与えているかというような質問票が、我々ティニタスハンディキャップインベントリーという、略して THI と呼んでおりますが、簡単に申し上げると耳鳴りの苦痛度を調べる、質問票でございまして、25問からなっているんですけれども、そちらの質問票に回答していただいております。で、それに応じて、数字が100点満点なんですが、高ければ高いほど、重症度が高いということになりまして、重症度が高い方はやはり、なかなか難治でございますけれども、軽い方であれば、説明だけで済みます。で、また聴力検査を行いまして、やはり片側の難聴があれば、例えば突発性難聴があるというような場合には突発性難聴の治療を、あとメニエール病といいまして、耳鳴り難聴めまいが合併する、それを繰り返すような難聴もございますが、そういった原疾患に対する治療をもちろん最初に行うということが肝心でございます。ただその上で、耳鳴りだけ残ってしまったという場合には、まずその治療としましては、治療というか対応としましては、耳鳴りに対するその教育的カウンセリングと呼んでおりますが、耳鳴りの機序、なぜ起こるのかというところですね、先ほど申し上げた難聴があって内耳性の障害がほとんどですけれども、それによって神経が興奮するだということを平易な言葉で患者さんに説明し、また基本的には難聴があって耳鳴りが強い方はですね、もともと聞こえないことが原因になっておりますので、見かけ上でも補聴器をつけて音が入るようにすると、それでも脳が騙されてるっていうわけじゃないですけれども、情報が元通りに入ってくるようになれば、耳鳴りも落ち着くと、音が小さくなってくる、あるいは気にならなくなるということは十分あり得ることでございます。
確かに難聴合併している場合には今補聴器という方法がありますから、それで音の信号が頭に活発に入るようになると頭は耳鳴りをあまりこう感じなくなるっていうのは確かにその通りですね。
はい、
あと先生、教育的カウンセリング、案外あれですね、患者さんというのは不安がすごく強くて、案外とその起こっていること、病態を説明してあげるだけで安心すると、不思議と耳鳴りもじゃあ和らぐんですか。
はい、耳鳴りに対するその漠然とした不安というか、情報がなくてこれが一生続くんではないか、あるいはなんか脳の中に爆弾を抱えてしまってるんじゃないかというような、勝手に患者さんがこう悪いものを作り出してしまっているところがございますので、その誤解を取ってあげるというところが、カウンセリングのもう一つのポイントになるかと思います。
あと先生、もう一つの治療の柱として、音響療法、先生方は専門用語で TRT というのをされているようですけども、これはどういう治療なんでしょう。
はい、補聴器も含めて、その耳鳴りの患者さんに音を聞かせるっていうことで TRT と呼んでおりますが、基本的にその患者さんはだいたい耳鳴りが心配不安なので、耳鳴りの音にばかり注意が向いてしまっていると。で、その注意を外すために気にしないでいいですよっていうようなことを申し上げるんですが、気にしないでというと余計気になっちゃうというのが、その何て言うんでしょうか、患者さんのその気持ちというか、そういうものでですので、同じ意味なんですけれども、気にしないでというか耳鳴りの音を聞かないでという代わりに 違う音を聞いてくださいねと、そういう言い方で、まあ、ほとんどの人間の方は、患者さんは、一つの音しか聞こえない、いろんな音を聞き分けるということができないので、基本的に違う音を聞いてくださいねというと、まあ、結果的に耳鳴りの音をあまり聞かなくなるような、そういう、なんて言うんでしょうか。癖をつけていただくということで、で、特に耳鳴りよりも、少し小さめの、まあ、8割型ぐらいの音のボリュームにして、なるべく長い時間聞いてくださいと。で、必ずその耳鳴り以外の、そっちの音を聞いてくださいというふうに申し上げております。なるべく言葉ではなくて、音楽とか、あとは川のせせらぎ、まあ、波の、なんて言うんでしょうか、リラックスできるような音を聞いてくださいねと。いうようなことは申し上げております。まあそういったことで耳鳴りを気にしなくて済むということになります。
私はその耳鳴りよりも少し弱いちっちゃめのものを聞いてもらうっていうのは、何かこうデバイスがあってそれを耳に入れて聞かせるのかなと思ったんですけども、いろんな音をということなんですね。
はい。はい、まあデバイスも実はございまして。サウンドジェネレーターと、まあ、音を出す機械という意味なんですけれども、その名の通りですが、まあ、そういった補聴器メーカーが耳鳴り治療器ということで、まあ、いわゆる我々の業界ではサウンドジェネレーターと呼んでおりますが、はい、まあ、耳鳴り治療器という形で患者さんにお勧めするということもございます。まあ、あるいは先ほど申し上げたように、まあ、CD をご自身で買っていただいて、あるいは携帯端末から音楽を流していただいて、聞いていただくことで徐々に耳鳴りが緩和するというそういう方法になります。
そういう意味では頭にいろんなこう音の信号を入れるっていうのが、まあ最終的に耳鳴りを軽減するという意味では、まあどういう音でも、まあ、本人が苦痛じゃなければいいわけですね。
はい、なるべく長い時間聞いていただけるような音を選んで対応していただいております。
分かりました。最後に先生、新しい治療っていうのが何かありましたら、
はい、
お願いします。
はい、まだ保険召喚されておりませんが、認知行動療法ですね。まあ、これを海外では携帯端末でアプリ化してやっているということで効果が出たりということがあります。あともう一つは脳に頸、頭蓋的に電磁波、電気刺激などを与えるもの。あとは磁界ですね。耳タブのところ、あるいは舌に電気を流して、同時に先ほど申し上げた TRT を行うということで、まあ、脳に可塑性をもたらして耳鳴りが早く治ると。いうようなことも海外では報告されておりまして、日本に入ってくればまた新しい治療がどんどん増えていくということになります。
分かりました。まあ、今日の先生のお話は耳鼻科の先生にも有益でしたけれども、内科の先生も年のせいと言わずにですね、きちっと必要な方には耳鼻科に紹介するというのも大事ですね。
はい、ぜひ聴力検査が必要になりますので、ぜひ耳鼻咽喉科にご紹介いただければと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は東京医療センター感覚器センター聴覚平衡学研究部聴覚障害研究室室長神崎翔さん。サロンドクターは東京慈恵会医科大学総合健診予防医学センター臨床専任教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。